混戦市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
こちら関西も桜の便りというか、もうすでに満開、どちらかというともう散り始めて葉桜になりつつあるという、そういう場所もあちこちあったりするわけでありますけれども、まあこれ日当たりによるんですよね。だから日当たりのいいところはもうとっくに咲いちまって、そうじゃないビルの陰だとか山の陰だとか、そういったところにあるようなところなんかはこれからっていう感じでございまして、大阪桜の名所であります、造幣局の桜の通り抜けっていうのもいよいよ始まったと、そういうニュースが、ね、伝わっております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の二文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まああったかくはなってんですけどね、でも夜は結構冷え込んだりというのがあって、場所によっては息が白くなんかこうなるような、そういう冷気に包まれる場所もあったという感じでありましてですね、昼間あったかいんですよ。で特にこの MLS この室内は、本当に暖房器具が全くないというか使われてない状況で、本当に暖かいというかむしろ暑い、そろそろエアコン冷房を入れたいという、それぐらいの感じなんですけれども、まあそういう部屋からお送りしてまいりたいと思っております。 QIC、今回迎えて1470回目というところでございます。いろいろお知らせもねありますんで、よろしくお願いしたいと思っております。お相手はこちら MLS は私榎木田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州にいるのは多分この人です。
平尾弥子です。
熊本はどうですか、もう散ってきてんじゃないの桜。
そうです、もう緑が出てきてますもんね。まだ完全には散ってないですけど、ええ、まあもう、うん、葉桜、
葉桜、ええ、
はい、
で今日その葉桜をめでに花見に行くんですか。
いや花見は行かないですよ。
酒飲みに行くんですか。
酒は飲みに行きます
けど。あ、そうですか、はい、よかったですね、
はい、
はい、羨ましいですね。はい、今日は何を召し上がるんですか。
あ、ちょっと分かんないですよ、初めての店なんで。
初めての店、それなんですか、はい、洋風の店なんですか、それとも和風居酒屋とかですか。
多分和風なんですけど。
ああ、この間ね重曹のね まあ、何軒かこう、何軒かっていうか、あそこのともかく飲食店がうじゃうじゃありますけど、その中でちょっと枯れた焼き鳥屋があるんですよ。階段で2階に上がっていったところにあるんですけど、昔から老舗で。で、なんかね、まあ、名前を言うとあれだから言わないけど、結構こう、勇壮な感じがする名前の店なんですけど、で、そこ入っていったら多分なんか、ね、太鼓かなんか鳴らすんじゃないかみたいな、こう、3人で行ったら太鼓を3回ドドドンとか鳴らすんじゃないかとか思って上がっていったら、なんかすげえ静かな感じで、なんかテレビで、何、DNA 対阪神の試合をずっとやってて、なんか、静かな感じの、なんか、で、お客もいるんですよ。他の若い人とか、何組かいたんだけど、みんななんか静かに飲んでる店で、なんか、すごい、焼き鳥屋にしてはこう、なんか、活気がないって言ったら悪いんだけど、静かで。ただね、そう、焼き鳥がね、うまいんだな、これが。
いいじゃないですか。
うん、味がいいんですよ。だから、
静かな方。
だからまあ、ね、常連さんが結構いるみたいな感じですよ。
できたお客さん、
だからまあそういう店もあるなというようなことでちょっと思ったんですけど、さ あお送りしていきたいんですが、今ね、IBB ストレージプラス PC 募金というのが始まりました。当初 IBB ストレージ募金ということで始まったんですけども、昨日、IBB 前島和樹代表から、えのきだそんなんじゃ手ぬるいと、ダメだということで、パソコンも買いなさいということになりまして、もういろんなものが老朽化しておりまして、IBB 新鍋スタジオのパソコンももうなんか言うこと聞かなくなっているという状況で、そういったのも全部もうこうなったら更新しようという話になりまして、で、今いろいろとこう我々ももちろん手出しでお金出すんですけど、足らないなっていうのが、今30万円足らないということがはっきりしました。で、その30万円を何とかして皆さんにもご協力いただいて、まあ、その30万円に近づけようと、そういうことで、このストレージ、まあ、ハードディスクとか SSD とかそういう記録媒体であります。いろんな番組のデータでありますとか、いろんな証拠物件であるとか、いろんなものがたくさんこう保存されているんですよ。これは日々どんどんどんどんデータが増えていって、本当に入れる場所がなくなってきていると。で、そこへ来て入れてるその入れ物が老朽化して、壊れ始めていると。このままでは大変なことになるっていうんで、今のうちにそれをまあリニューアルしておかなきゃならないというところで、本当に切羽詰まった状況、これは本当喫緊です。本当に大変な状況、これは冗談じゃなくて本当に大変です。なので今までダサいのぎだなんとかお前乗り切っていったじゃん、頑張れよとかつって思ってた方、これちょっと今回だけは本気出していただきたい。皆さん、協力をしていただきたい。一口2000円以上ということになっておりますけれども、これ一口以上、募金協力していただいた方には、今回に限りのデザイン、IBB ストレージプラス PC 募金に協力したよという、その証となる、缶バッジその他を、プレゼントさせていただき、リターンとしてお送りさせていただくと。これ出来上がるのは5月中旬になりそうなんですけど、まあ、ともかくそういうようなことで、ご協力いただきたいと思っております。ぜひ、よろしくお願いいたします。詳しくは、IBB の、ツイッターアカウントですとか私のアカウントとかを見ていただければ、どっかにありますんで、よろしくお願いいたします。ではお便り参ります。こちらは東京都町田市からいただきました。ごめんなさい、45歳タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌、
ありがとうございます。
法事を兼ねて家族で、兵庫県川西市の親戚の家に行く予定でしたが、宿が取れず断念しました。あらら、インバウンドと万博の影響らしく、安宿はもちろん割と高級なところもほぼ全滅でした。人に聞くと直前だったらキャンセルの空きができるかもという話でしたが、予定が立ちません。本当に迷惑な話ですということでいただきました。今ね、関西は無理よ。これ。これ、大阪はもう無理です。で、京都、絶対無理です。で、兵庫にもよりも、兵庫って広いですからね。例えば神戸、無理です。はい。で、兵庫と大阪の境目にある、例えば伊丹とか、あるいは宝塚とか、あのあたりも厳しいと思います。本当に宿がないです。で、あっても、めちゃめちゃ値上がりしてる。 それまで3500円ぐらいで泊まることができたビジネスホテルとかが、普通に1万円とか、そんなようなレベルになっております。でね、この間ちょっと調べたんですけど、ずいぶん離れてますよ、姫路。姫路でももう、いっぱい。別に姫路でなんかイベントやってるわけじゃなくて、もう大阪とか兵庫とか京都でダメだから、じゃあ姫路で泊まろうって、どうせ姫路にはね、世界遺産の姫路城もあるし、それでいいじゃんということで、姫路の方なんかも本当に宿が埋まっちゃってます。で、これ木下さんなんでだと思います？もちろんその万博、そしてインバウンドの影響があるんですけど、まあそれだけじゃないいろんな要因があるんですよ。なんかこう想像してもらってなんかいいですか？
でもその二つしかないとは思ったんですけど、他にあるんですか？
あるんですよ。まあもちろん一番の原因はもちろんそのインバウンドと万博になるんですけど、その、これね、部屋がないわけじゃないんですよ。部屋はまだ余ってるんですよ。ホテルとか旅館の。
はい。
で、一つは、これ人手不足で、その、スタッフがいない。なので、対応ができない。だから貸せない。これはコロナの時にさ、人員整理で首切ったわけね。そのホテルの従業員だとか。で、それがね、復活しないわけですよ。元の数に。で、なぜ元の数に復活しないかというと、ホテルが増えちゃったんですよ。コロナ明けに、本当にものすごい勢いで、宿がバガスカ立ちましたね。それなぜかというと、やっぱりインバウンド特需、それとその万博特需っていうのを当てにしたもので、宿が増えた。で、それぞれが求人を出すわけですよ。で、特に経験者優遇みたいな形で、うちは経験の豊かな方は、こんだけのお給料を出させていただきますみたいな、結構なまあ、高級優遇じゃないですけど、あ、前よりはいいわっつってそっちの方に流れたりするわけです。でもそれもまあ、あっという間に枯渇しちゃってるんですよ、その人材が。で、結局従業員が足らないっていうんで、マンパワー不足で貸せませんっていう状況になってるのが一つ。で、もう一つは、これはまあ、結構飽きんどの汚さですけど、この万博でお客さんきっと来るだろうということを読んだ上で、あえて客室の予約の枠を制限していると。出し惜しみをしていると。で、一部の部屋だけ予約を受け付けといて、で、よそのホテルの動向を見極めながら宿泊料金を上下させようと。要するに横を見ながら、あいつらもまだ、もうあいつらもうなんだ、もう満杯かとなったら、当然こっちに流れてくるわけだ。だったらもうちょっと値段上げちまえ、みたいな感じで、値段を操作するという、それを視野に入れて、あえて、予約を取らないようにしてるっていう、そういう、まあそういう、まあ時々見かける、宿泊関係でよく見かける技ですけど、そういったものがどうも横行しているようだと、そういうふうに見られているようですけれど、どうですそういった問題。
いや、それはひどい話ですよね。
ひどいんだけど、でもまあ向こうも商売だからね。この短期間にいかに利益を上げるかっていうふうになっちゃってるから、まあ飽きないとしてのそのなんていうのかな、道理的なものっていうのがちょっといかがなものかと思うし、そもそもさ、俺思うけど、なんで宿っていうのは定価がなくなってきたのかね。まあ、もともと、例えば旅行代理店だとかを通すと、その定価っていうやつが、定価じゃないなっていう、そのいろんな変動相場みたいな形になったのは、今昔からもそうなんだけど、なんか、普通に宿の、サイトとか、いろんなもん見れば、一泊いくらって大体書いてあるんだけど、まあでも大体いくらからっていうふうにして、土地に尿路がついてるもんね、からが。で、まあ、足元見んだね、旅行関係のこういうものってのはね。でもやっぱ、こういうのってなんかこう、政府の、なんか、政令で、定価にしろとかっていうのはできないもんかね。この常に値段を、例えば、繁忙期はちょっと高くなるってのは構わないんで、その場合、繁忙期とは、この何月何日から何月何日までと、国としては定義すると。その間は、何パーセントまでだったら、値上げすることは是とするみたいな感じのものがあって、 その一種の制限を加えるべきなんじゃないかと思ったりするんだけど、まあ自由競争という観点からすればそれはちょっといかがなものかとも思うし、さてさてどうしたものかと思うんですけど、ともかく今大阪に来ても泊まるところがありませんというところであります。
それは万博の時だけですか？
何？
それ万博ってないつまであるんでしたっけ？
万博今年の秋まであります。
秋まで、うん、まあそこはいっぱいとして、その後もまあ、うん、インバウンドでいっぱいってことですかね。
インバウンドもさ、俺思う、後で B 枠でやるけどね、減ると思うよ、うん、っていうか世界の経済が一気に冷え込むと思うんで、場合によっては世界恐慌になる可能性が出てきたじゃないですか、トランプ関税で。で、そうなるとインバウンドにそのずっとシフトしてきた日本の政策っていうのが誤りということになっちゃって、これ目も当てられない状況になる可能性ありますよ、日本は。多分俺日本はもう滅ぶなっていうような気がしてきた、本当に。日本国はその対応なさないっていう状況になりつつあるんじゃないかなっていうふうに、まあ後でそれやりますけどね。こちらお便り続いては東京都文京区52歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
たたたた大変です。国連の関連団体が発表した2025年世界幸福度報告書、なんと日本の幸福度、幸せの度合いですね、幸福度は前年から順位が下がって、いくつ下がったかというと4つ下がりました。現在世界55位です。落ちましたね日本ってな。ちなみに下落は2年連続で、例えばその政治家だとかの汚職の認識の度合いの悪化などいろんなものが響いて、前年と同様先進7カ国 G7 の中では最低となりました。責任者出てこいと言いたくなるのは私だけでしょうか、ということでいただきました。まあこの幸福度ランキングのこの調べ方についてイチャモンをつけたい人もいるのも事実なんですけれど、しかしながらまあ一つのバロメーターとしてはこれは参考になるのではないか。ちなみにこの世界幸福度報告書、これは国連の関係団体が発表したものでありまして、この2025年の報告書の中で、調査対象となったのは147の国と地域で、その国や地域のおおむね1000人ずつに生活満足度というのを採点してもらったと。でそれを、2024年度までの24年までの直近3年間の結果を平均して得点としたということだそうです。で、まあ、どういう順位になっているかというと、まず1位、こちらはフィンランドです。まあ、木田さんもちょくちょくフィンランドには行ってるそうですけど、どうでしょうか？
行ってみたいですね、フィンランドとか。
フィンランドで何をしますか？
わからんけど。
ああ、そうですか。じゃあ第2位は、デンマークです。デンマークもちょいちょい遊びに行ってそうですけど、どうですか？
デンマークって何が有名でしたっけ？
デンマークですか。デンマークが、はい、デンマークで有名、小さなバイキングビッケ。
ビッケ？
バイキング。
あ、食べ物ってことですか？
違うわい。
バイキング。
もうすごいボケが、バイキングって海賊みたいな人たちがおるじゃん。
そっちのバイキングです、
ね。そっちのバイキングだよ。バイキングって日本語だからな、あれ。
そうか。
あれはビュッフェスタイルだからね、普通。第3位。アイスランド。まあ、木田さん、アイスランドもちょいちょい遊びに行ってるそうですけど、いかがですか？アイスランド。
寒いとこですよね。
え？何ですか？寒いに決まってたろ、アイスランドなんだから。アイスランドが常夏の楽園なわけねえべよ。第4位。第4位どこでしょう？当ててください。
絶対わからんよ。
北欧の国です。
北欧の国、
はい。
他ヒントは、
フィンランドでもデンマークでもアイスランドでもないわけです。
来たってことか。
ええ、
の、あ、違うな。
ノルウェーはここにはいないですね、今のところね。
あ、ないです。ええ、他、あ、だから他は、なんか。
え、アバ。
アバ？
アバ。
アバってどこの出身でした？
ここの出身。
アバ？
アバ。アバって言ってもあのあれよ、あの帯山のとこにあるあの化粧品屋じゃないよ。
知らないです、それは。
いや、あるやん、あの鑑定流の鑑定流の文字で筆文字みたいなやつでカタカナでアバって書いてある資生堂の店があるじゃん。
へー、知らない。
あ、そうっすか。あの、はい、まあいいや、いいや。ボルボ。
ボルボ知らない。
ボルボって車がありますけどね。
はい。
ええ、ご存じない。
それまだ、え、それは、え、今何の話してます。
第4位の国、ま、アバ。
ボルボですか。
アバとボルボを生んだ国ですよ。
アバ、ボルボ。
あとサーブ。
サーブ。
SAAB って書くじゃん。サーブって車があるやん。
わかんないです。
スウェーデン。
うん。
第5位はオランダ。ジェンさんもね、オランダにが好きでよく行かれてるそうですけど、どうですか。
オランダってあれ、フランダースの犬ってどこでしたっ
け。オランダですね。
あ、フランダースの犬のオランダか、はい、なんか
風車が回ってますね。
はいはいはい、
まあ、大阪では鶴見区で回ってますけどね。で、まあ、G7 で言いますと、例えば、18位にカナダ、22位にドイツ、23位にイギリス、24位がアメリカ合衆国。で、33位にフランス、40位にイタリア、で、55位に日本。ちなみに58位は韓国です。はい。で、お隣の国もう一つ台湾は27位です、うん、となっております。
いいですね。
どうですか、ね、あなたは今幸福ですか、幸せですか。
いやー、幸福ではないですね。
ああ、不幸のずんどこにいるということですかね。
いや、不幸のだから昔買えてたものが、食料のものが買えてないとかね。
例えば
控えた。
例えば
牛乳。
牛乳って今そんな高いの。
いや、1リットル200円ぐらいじゃないですか。
知らん、俺牛乳飲まないからさ、そもそもの相場を知らないんだよ俺。
だって私が、そうですね、何年前ぐらいかな、100円ぐらいで買えてたんですよ、1リットル。
ああ、
で今もまあしょうがないでしょうけどね、あの飼育、あの何ですか、餌代とか人件費が上がってしょうがない値段なんでしょうけど、
はい、
まあ牛乳買えないでしょ、ハンバーガーとかも買わなくなったでしょ、高すぎて。
ドナルドに行かない。
あ、ドナルドはあれだけは買いますけど。
何を。
安い時のポテトとかチキンナゲット。
ポテナゲを。
はい、だからモスとかも高くなってて、マクドナルドがもうあんな値段するからですね、安かった、唯一安かった、
うん、もうだってコンビニのおにぎりだって随分高くなってるからね。
そうそう、もうホットモットとかホッカホカ亭はもう全く買わなくなったでしょ。
買わなくなったでしょって知らねえけど、
あだから高すぎて。
ああ。まあだって他弁ってさ、やっぱ安いっていうイメージがあったからね、外食するよりはちょっと他弁でいいやみたいな感じの時があったけど、今下手すると店で食うのとあんま変わんないぐらいの値段だもんね。
変わらない。
で逆にそれこそ松屋とかで食った方が安い時があるからね。
安い。
かといってすき家はいろいろとどうするんだろうっていうのがありますけどね。まあ、すき家の問題は、まあ、先週この番組でネズミの話をした直後に、ゴキちゃんの話に飛び火して、まさかの全店休業になったからね、あれはちょっと驚きましたけど、ね。
あれもありますね、すき家の話って。
ええ、
唯一、すき家って国産の米を使ってたんでしょ。
まあそう言われてるけどね。
ね、
その謀略説だろ。
そうそうそう。まあいろいろ出てくるけど。
本当かなそれって思っちゃう。まあ
確かに見逃さないよね普通あんなでかい。
いやーどうなんでしょうか。
わからんですよ。だけその場にいた人が入れたのかもしれ、まあわからんですよ。
うん、どうでしょうかね。ぼーっとしてたらわかんねえんじゃないかな。だってあの俺が時々行く中浦もあのご飯大盛りにしてた時に全然大盛りじゃなくてすげえスカスカの盛りが来て、お兄ちゃんお兄ちゃんこれ俺大盛り頼んだんだけどこれえって言ったら、あ大盛りっすよって言われて嘘これでとか思って、で一応写真撮ったよね。でその何日か後に行ったら別なあのバイトのおじさんがいて、お嬢さんでした、あ大盛りで、大盛りでよかったですねとかって言って持ってきて、あ大盛りです、本当に大盛りになってて、
いやそれはその人が間違えただけで、
でもあれ多分機械で持ってると思うんだけどね、米なんて今ボタン一つじゃないので、わかんないけど、でそのおじさんが持ってくるとお冷やのコップもなぜか二つ持ってくるのよ。いつもだと中売ってピッチャーが置いてあって、そこに緑茶、冷たい緑茶が入ってるんだけど、なんか朝の早い時間はまだなんかそのピッチャーをしまってて洗浄してるらしくて、なので言わないとお冷やのおかわりができないんですけど、そのおじさんの時は気を利かせて最初からおかわりって言わなくてもいいように2杯持ってくんですよお茶を。だからこのおじさん頭いいなと思っていつも感心してるんですけど、他のバイトにその文化が伝わらないのが残念だなといつも思ってたりするんですけど、まあそれはいいとして、まあともかく、まあちょっと今後の日本の行き先というか、どうなるのよっていう、その話につきましては、B 枠でやってみようかなと思ってる次第でございます。ただいましつこいようですが IBB ストレージプラス PC 募金募集しております。今日はしつこいぐらいにこれを言っていきますんでよろしくお願いいたします。ということで一旦 CM に行きましてお便り続けてまいります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
QIC。こちらは大阪府高槻市からいただきました38歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘。
ありがとうございます。
トランプ大統領のトランプ関税、これは、例えば、ある国に対するアメリカ合衆国の貿易赤字があって、これをそのアメリカ合衆国がその、まあ、国、例えばA 国としましょうかね。 A ってのはイギリスって意味じゃなくて ABCD の A ですけど、 A 国から、アメリカが輸入した額で割ったもの、わかります？だからアメリカの貿易赤字をその国から輸入した額で割ったものが関税率となるというようですが、まあともかくこのトランプ関税いよいよ始まりますよと。でこの第1弾、世界に 10% という感じで総合関税第1弾が始まったと。で、ニューヨークの株式市場、史上3番目の急落だということです。アメリカのトランプ政権は、アメリカの東部時間、4月5日の午前0時1分、まあ、日本時間の午後1時1分、ほぼ全ての国と地域からの輸入品に、10% の関税をかけ始めました。総合関税として導入を決めた新しい関税の第1弾で、で、さらに日本など約60カ国との国と地域には9日からより高い税率が適用されます。で、各国は報復措置を取るのか、あるいはアメリカと交渉をして、なんとかちょっとおめこぼし願いませんでしょうかということで、適用除外を狙うのか、まあ、厳しい選択を迫られているということになっております。 で、この、トランプ関税が発動されるその4日前、中国はアメリカからの全ての輸入品に 34% の追加関税を課すと、発表、喧嘩腰です、喧嘩ですねこれね。そしてアメリカと中国の間で関税の掛け合いが再燃するとの懸念が広がりまして、アメリカのニューヨーク株式市場では主要企業で作るダウ工業株平均価格が前日の終値より2,231ドル余りの、値下がり、うん、すごいですね、で下げ幅は史上3番目の大きさで、2000ドル以上の下落はコロナ禍だった2020年以来約5年ぶりだということだそうです。で、これはまあアメリカがほぼほぼ全世界に対して喧嘩を売ってるわけですから、これが中には徒党を組んでアメリカに対抗しようというチームも現れる可能性がありますし、もちろんアメリカともともと仲の良い、そしてポチとして、いつも後をついている日本なんかは、なんとかして許してよトランプとかって言って、言いに行くのかもしれませんけど、果たしてそれを石破茂がやれるかどうか。なんか石破茂はアメリカに対してもなんかこう正論をぶちそうで、結局なんか逆鱗に触れて帰ってくるとか、なんかそういうようなことがなんかあれはしないか、まあいろんなことを思ったりするんですけど、ともかく日本は追加関税率 24% となっております。これはまあ中国に対しては 34%、 EU に対しては 20%、 台湾が 32%、 インドが 27%、韓国 26% で、スイス意外と高いですね、スイス 32%、 そしてイギリスは 10% というふうになっているそうです。木田さんも貯蓄は外貨で、こう株の運用とかも盛んになさってらっしゃるそうですけどね、いかがでしょうか。これどうなります、日本の経済は。
いや悪くなるでしょ。
どうしてって、
どうしてって一般国民がもうすでに悪いのに ならないでしょ。
これた簡単に言うと、日本からアメリカに輸出しているものが値上がりするってことですね、向こうで、
はい、
関税が乗っかるわけですから、はい、だから 24% が乗っかるわけでしょ。でそもそも 10% が乗せられてますから、まあ 10% プラス 24% ってことになるのかな、これということは 34% になるのかな。だから3割4分増しの値段になっちゃうってことかね、その何でもかんでも日本から輸出してるやつはね。でまあもともと値の安いやつだったらまだそんなにびっくりしないでしょうけど、例えば耐久消費財の中のまあ一番の代表格である自動車とかは相当な値上げですわな、これね。ええ、だから日本車売れねえよって話になってきて、じゃあ代わりに、韓国の、なんか、ね、ダイウーとかね、そういうのを買おうかって言っても韓国のはもっと値上がりするわけですよね。で、あ、最近はインドの車もいいねとかって、インドももっと値上がりするわけですね。で、中国の車も結構入ってきてるけど、中国の車がめちゃくちゃ値上がりするわけですね。だから買わなくなりますね。ということで、じゃあアメ車を買おうということにアメリカの人になるのかなと。で、結局保護貿易ですから、外国からのいろんな楽しい商品っていうのが入ってきにくくなるわけで、で、まあ日本だって輸出に対する、その、まあ輸出品目というか、その自動車でも何でもそうですけど、輸出で儲けようということがともかくその大前提としてあったわけですけど、これが難しくなる。まあそうなると、じゃあどうすればいいかって、内需拡大しかまずはないと私は思うんですよね。で、内需拡大って、木田さんできますかね。例えば木田上さんが今もらってるサラリーに、榎田新右衛門内閣総理大臣が、月々5万円プラスすると、だから1年間で、まあ、12ヶ月ですから60万円プレゼントしますと、まあそうなった時にまあ嬉しいとは思うんですけど、どうします、
どうしますって、使います、
毎月5万円増えるわけですよ。 例えば給料20万もらった人は25万になるし、はい、30万もらった人は35万になるってことですね、単純にね、うん、はい、何に使います？
私は
酒ですね。
はい
5万も酒に使うんすか？
いや、使い、だって私バーとか行くとやっぱそれぐらいかかりますもん。
バーで飲むものはやっぱ洋酒ですよね、はい、輸入舶来の、舶来の酒は飲みよるとだろ。
舶来の酒、そう、だってね、ウイスキーでさえ今買えないのに。
ウイスキー、じゃあ、あとは、じゃあ、バーに行ったとして、いらっしゃいませ。はい、キラエ様、いらっしゃいませ。今日は何からお召し上がりになりますか？
私ですね、グレームオレンジが好きな、最近。
何ですと？なんて言ったって。
あ、でも日本のウイスキーだったらそうだな。やっぱ山崎かな。
あとは山崎とか飲むとね。
飲むときは飲みますよ。
バーン。
海外のだったらグレーンモーレンジ。
グレーンモーレンジっていうのがあるとね。
はい、あるとですか。今ですね、はい、あの人が宣伝しよっとですよ。
どの人が？
インディーン・ジョーンズをする人誰ですか？
インディーン・ジョーンズじゃなくてインディー・ジョーンズだけどね。
はい。
ええ。
あの人が宣伝するとです
よ。ああ。刑事ジョンブック目撃者の人ね。
あれ誰ですかそれ。
え、刑事ジョンブック目撃者の人とインディ・ジョーンズは同じ人ですよ。
ハリソン・フォードか。
そうですよ、
ハリソン・フォード、
スター・ウォーズの人ですよ。
そうです、
ええ、ネット上でよく宣伝は見てますよ。
はいはい、それです。
あれは何どこのなの、あれアメリカ、
いや、違った。
バーボンじゃないの？あれは何？
あれ何でしたっ
け？知らんわ、あんた飲んでんだろ。
最近だって飲み出した、そこまで。
飲みはわかるべさ、あんた。バーボンとスカッチとか、アイリッシュとか、全部違うべさよ。
スコッチではないですよ。
じゃあなんないよ。じゃあ、ジーパンか、じゃあ。マカロニか、じゃあ。
知らん、ええ、モルトウイスキーです。
じゃあモルトウイスキーだろ、タイソラ。まあまあいいんですけど、まあ、それそれどのようにしてお召し上がりになってらっしゃるんですか？それを。
私はストレート
です。ストレート負け。ストレートですごいですね、このキラウユイコがもうね、割らずにガバガバと、やっぱボトルのラッパ飲みやりますね。
いや違います、ストレートでもらって、
はい、
でロックグラスと水をもらいます。氷の入ったロックグラスと、
はい、
で最初木だけ飲んで、はい、味を見て、はい、
途中からロックにすると、
で料理するんですよ。
ああ、おしゃれなね。
座りにしたり。
それ一杯おいくらで？
いや、ちょっとわからんですよ、バーですから。
絶対1000円以上するやろ。
わからんですよ。
1000円以上するね。するよ。
すると思いますけど。
ああ。ちなみに、それは何？バー S？
バー S？
S。F さんのいるところ。
いや、違います。
違う。ああ。
バラバラ。
あ、バラバラ？
はい、バラバラに。行って
る
んで、
いろんなバーに行ってるってことね。
はいはい、そう
です。テーブルのカウンターテーブルの下にバラの花がいっぱいあるところじゃなくて。
あ、そこもありますけど。
あ、そうですか。あ、そうですか。はい、ということで、すごい素晴らしいですね。木田優子さんはそういう舶来のお酒をたしなんでらっしゃるということが、今、
でも
全国の。
お酒より食べ物かもしれませんよ。
まあね、なんでもいいですけどね。私なんかこの間あれですよ、お初天神のところの寿司居酒屋で、チューハイプレーン、一杯80円を飲みました。お店で、3杯ほど飲みましたね。3杯で240円でした。以上終わり。はい。
いいですね。
そこもね、寿司居酒屋とか言いながらね、どうもね、経営はね、中国人らしいんだよね。で、そういうのがどんどん増えてるね。で、もう、木田上さんが前行こうとしてた店とかね、ああいう天禄のアーケードの中にあるやつとかね、もうほとんど潰れてるよ。 でもう違うのに変わっちゃってますからね。で、
あそこはあるんでしょ。
何？
竹の奥田
は。あ、奥田は人気店だから、それはもう。
だよね。
まあ、長いこと言ってませんけどね、私も。うん、私どちらかというとあの岐阜屋に行くことが多いのでもうひたすら安いとこばっかなんで私は、ということで、ございまして、まあともかく本来日本のねその内需拡大というのがこう必要なんだけれど、今キラウエさんが今言ってたようにイミジクも言ってたように結局買うものは外国製品になっちゃうんですよ。これはまあ酒の話だったから特殊かもしれないけれど、他の製品でもそうで、例えばそのスマホにしたって国産のスマホ使ってる人よりもやっぱり輸入のスマホの方が圧倒的に多い。で例えばまあ最近テレビ買う人は昔から比べれば圧倒的に減ってるけれど、テレビはもう日本は輸入国になっちゃいましたから国産のテレビなんてほとんどないわけですよ。なので電化製品見回してもなんだかんだで冷蔵庫だとかあるいはその洗濯機だとか電子レンジだとか、まあ総じて白物家電といったりそのキッチン家電といったりそういったものですけど、あの国産のメーカーのものを使ってる人が減っちゃって、あのそれ全然知らないメーカーだなってでもなんとなく見たことあんなみたいなのがどんどん増えちゃって、まあ、もちろん国産でジェネリック家電作ってるね、アイリス大山とかいろいろありますけど、でもまあ製造拠点は結局海外だったりとかそういったことで結局輸入なんだよね。で国の中で新しい商品を開発する能力がどんどんどんどん萎えていっちゃってるんですよ、この日本国は。で日本でその開発にその携わってた人たちがどんどんどんどん引き抜かれて、中国やら何やらに引き抜かれちゃって、今やもう中国だとかの方が商品開発力が伸びちゃってて、もう日本の出る幕じゃなくなってきてるわけですね。じゃあ日本は何なのかって、今そこにある日本の財力を全部吸い上げて奪い取ってやろう。だから植民地なんですよ日本って今完全に。だから我々は今搾取されるだけの植民地の人になりつつあるわけですよ。これをじゃあどうやってでそれを巻き返すのかって、これもう至難の技なんだけどね。でそこは本当真剣に考えなきゃいけないし、まあイミジクも今ね、あの静岡県熱海市で熱海の市長選挙が今後行われるんですけど、そこで名乗りを上げている中国からやってきた帰化したお兄ちゃんがいて、そいつが市長になるんだっつって今気を吐いてますけど、あんなめちゃくちゃなこと言ってて日本の文化だ伝統だとかもうぶち壊すことを前提にやってるような奴らがもし市長なんかだったら偉い話でありましてですね。でそれに対してちゃんとした対抗措置が日本で取れてないっていうのもなんかこれも本当にあの寒い話だなと思っているし、あの別に私あの右翼だ国粋だとかってそういうことじゃなくて、本当日本のプライドの問題だと思うけどね。そして我々のその生存権が脅かされてきくるんだよっていう、そこをちゃんとあの考えた上で、あの我々は真剣に行動していかないと、これ本当まずい。今あのこれ戦争です、完全に。あの弾が飛び交ってないし、そういった意味では人が死んでないけれど、でもどこかできっと人は死んでるような気がするし、そして経済はどんどんどんどん他国に奪われていって、本当にそれをね、是としている、本当に気持ちの悪い政治家が日本にうじゃうじゃ出てきたと。で、まあ、あの私別に国籍がどうのこうのとかそういうあのヘイトとかするつもりはないけれども、まあ一部の人が言ってるように、日本の政治家の中で特に国政だとかそうだけど、そういったところの何割っていうか、まあその人たちが言うには 63% なんて言ってる人がいるけど、6割以上の実は政治家が日本人じゃないとかね。なんか、まあそれどうなのよとか思うけど、そういうような、まあ少なからずそういう日本の伝統をあまりこう、重視していない。できればもうぶち壊したいと思ってるような、そういう、あえて言葉を選ばないで言えば、エイリアンが、そういうものが、その、日本の政治の中に入り込んでる。そしてメディアの中に入り込んでるって、これ、本当怖いことで、で、簡単に、その、外国人を帰化させちゃいかんな、っていうふうに、本当に私、ちょっと思うようになってきた。そんな話もあります。なんかね、日本、こんな、ここまで急速にダメになるとは、ちょっと、俺も、さすがに思ってなかったな。1984年ぐらいに、私がまだ20歳か21かっていうぐらいの時、ですよ。その時にうちの 当時スタッフだったエレクト深江っていうのがいて、で彼がまあテレビを見てすぐそのテレビの受け売りでいろんな話をしてくるんですけど、で前の日に NHK 特集を見たと、まあ今でいう NHK スペシャル N スペなんですけど、その中で日本はいずれ経済が破綻してものすごいその失業者が溢れて、そして外国にその日本のいろんなものが奪われていくんだっていうような、そういう未来の予想っていうのをやっている番組があったと。で私それみんな見損ねたんですけど、まあそれを何榎木田さん見てなかったんですかって、すごかったですよって、もうあとね30年経ったらね日本はえらいことになるんですよって言ってずっと言ってた。その時にまあでもそこまではひどくならないだろうと後で思ったんだけど、今それより悪い、それ以上の状況、もう完全に悪化した状況に今日本は立たされているというふうに私は思います。これをお聞きの皆さんの中で、危機感を持っている方々いらっしゃったらぜひ共有していただきたいというふうに思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
味な店探訪、今回の味な店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ、
世界のファッション玉金。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
中東の国クウェートで開催されましたショッピングフェスティバル、目玉企画であるアメ車キャデラックが当たる抽選会で、くじを拾い上げる職員の袖口からあらかじめ用意されていた別のくじが現れ、そのくじが当選として扱われるという不正行為が行われました。非常にわかりやすいイカ様行為が行われたわけですね。抽選会の様子は生中継されており、多くの視聴者がその瞬間を目撃、さらにこの不正に関与した人物が、関係省庁となる商工省の職員だったことが判明し、事態は深刻化。不正に、当選した職員は国外逃亡を図りましたが、治安部隊の出動により関係者全員が逮捕されました。そして2015年以降に行われた抽選会についても、調査が行われ、同様の不正行為が常態化していた疑いが浮上、その被害総額は数億円規模に達する見込みです。この事件を受け、商工省の次官が、辞任に追い込まれました。庶民の期待を裏切り、私腹を肥やす行為はよろしくないですね、ということでいただきました。よろしくないですね。しかし本当に間抜けな人がいたもんで、もうちょっとしっかりやれよって話なんですけど、ね、生中継されてる時にその本当にこうね、その不正がこうあからさまになるというですね、この袖口から出てくるというね、本当に面白い話なんですけど、まあ木田さんもね、宝くじで宝くじの抽選会場で、抽選会場で幸運の女神を脅して、番号を何番にしろというようなことを言ってたりしますよね。
だったらもう当たってるからです、
ね。あのほら一人だけをね、当てさせても他の人もコントロールしないといけませんから大変ですね。
知らんです。
未だに買ってんすか、宝くじ。
いや、最近買ってないですね。
あ、ついに諦めましたか。
っていうか、そういう、買う、ロトとかは買うかもしれんけど、
はい。
こういうジャンボは当たらなさそうになってきましたね、やっぱ。
当たらなさそうになってきましたねって、昔から当たらないんですけどね。
まあまあ、そうでしょうけど、夢をほら、買わないと。
い夢捨てに行くんですよ、あれ。
ひどいな。
まあ、だって、あれでほら、300円1枚っていう人あんまいないじゃない。だいたい10枚買うでしょ、あれ。あと、ワンセットで3000円じゃないですか。3000円捨てに行ってんすよね、あれね。
でも、300円は返ってくるから。
2700円捨てに行ってんすよね。
うん。まあそうですけどね。だったら
2700円持って、ね、大阪駅前第3ビルかなんか行けば、七ツ谷かなんかで、ね、ビール400円の瓶ビール飲んでですよ。それで、それで、土手焼きとか食べて、それで、チューハイ飲んで帰ってこれますよ。
まあまあ、それは。
その方が、こう、夢が広がるじゃないですか。
いや、夢は、胃袋も膨らむし。
お金もらえればね、もらえないですからね。だって、抽選の発表の日に落胆するわけでしょ、みんな。
いや、私はもう半年以上かけてみます。
でも当たってないでしょ、別に。
当たってないけど、別に、それは個人の自由なんで。
いや、いいですね、負け惜しみって。まあ、ともかく、このクウェートで行われましたショッピングフェスティバルの抽選会、非常にこうずさんなイカ様が行われておりまして、これどうなるんでしょうね。クウェートあたりは結構こういうものに対する罪って重たいような気がするんだけどね。下手したら手を切り落とされるとか、場合によっちゃ首ちょん切られるとかってないのかね。なんかあれサウジだったかな、クウェートだったかな、なんか公開処刑の映像っていうか、場面を何回か、ネットで見たことがあるんですけど、ほんと広場に、その今から処刑される人が引っ立てられて、それで、ひざまずいて、頭をちょっと前に出せみたいな、こう、後ろからポンとやられて、で、そこにその、屈強な、首切り役人、この、なんていうんですかね、アラブの山田朝右衛門みたいなのが現れてですね、おいで片手に青龍刀、切れ味の良さそうな青龍刀を持ってましたね。でちょっとなんかこう、なんていうのかな、その手でね、なんか十字じゃないんだけど、なんかそういうなんか十字を切るみたいな感じでささってこうなんかこうやるんだ、なんかまじないみたいなこと。でそうやった瞬間に片手でその青龍刀だと思うけど、その刀で片手で本当に右手に持ったその刀でスパンってその刀を下ろした瞬間に首がポタンと落ちるという、本当に見事な切れ味のそのまあ斬首ショーが行われるわけですけど、そういうのをまあ木田さんも好きでよくご覧になってると思いますけど、いかがですか。
出ません出ません。
切って血が出なきゃお題はいらないよっていうやつなんですよ。血出ますけどね、ピューって出てますけど、いかがですか。
いかがもなんもないです。
日本でもそういうのをやった方がいいんじゃないかと思う時あるんですけどね。もうそういう不正を働いたやつを広場に引っ立てて、本当に山田朝右衛門が出てきてですね、でこうな、む、あみ、打仏と言って刀をこう指をこう、ま、折ってですね、握った瞬間にスパンと切り落とすという、そういう技をですね、生で見れるという、そういうようなことがあっていいんじゃないだろうかと私なんかは思うわけですけど、なかなか賛同の声が集まらないのは分かっておりますけれども。でまあ今まででなんかこう、これは不正じゃねえのっていう、イカ様じゃねえのって思ったこととかなんかない。
不正ですか。
はい。まあ、あなたの場合、ほら、ね、スロッター優子ですから、ね、いくらやっても全然、こう、目が合わないとか、そういう、イカ様だって言いたくなるような時もあるじゃないですか。
いや、博打は別にいいんですけど。
博打はいいですか。ええ。
不正ですよね。
ええ。世の中にいろんな不正がありますよ。
あれは不正だと思いますよ。何でしたっけ？
ん？
よく読み、出店とかで、
はい。
ほら、くじ引いて、
おもちゃとかが当たるやつ？
そう
あれはもうだってユーチューバーがずいぶん前に誰だったか忘れたけど、あの全部買うっつって買ったけど結局一等賞が入ってない。
そう
まあそういうもんよあれは昔から。
こういう
あとはね、あのどことは言わんけれど、あのある酒場でね、そこのなんか何周年かなんかだったと思うけど、お客さんがマスター、おめでとうございます。これ持ってきました。つって、こう、リボンがついたワインのボトルを一本持ってこられたんですね。なんかちょっと良さそうなワインを。ああ、ありがとうございます。本当気遣ってもらってすいませんね。って言って、そのワインは、こう、バックヤードに消えていったんですね。で、何日かしまして、あるお客が現れまして、マスター、今日はちょっとワインなんか飲みたいななんて思うんですけど、あ、いいワインが入ってますよ。お安くしときますけど、ボトルでいかがですか？あ、じゃあそれでお願いします。つって、で、見たら、2、3日前にもらったそのワインが出てきまして、後で聞けば、これ、いくら取ったの？って聞いたら、1本1万円って言ってまして、まあ、よく、酒場ではよくあることとはいえ、その、イカ様の現場を見てしまった時は、非常に、ムフフと思ったことがありますけど、まあ、多分、その、店の名前は多分、木田上さんもよく知ってるところだと思いますけど、いかがでしょうか。
でも、どこでもあるんじゃないですか、
そういう。あるんだよな、これな。
でも、それぐらい、可愛いもんで。
いや可愛いもんだけどさ、別にいいんだけどさ、ただ俺の知らないとこでやってくれねえかなと思ったよな、あの時もうなんか目の前で本当にイカ様技術師がもう俺横で見てて、ステージの横で見てて、その種が全部見えてるみたいなねなんかそういうような、まあまあそれはそれで面白かったっちゃ面白かったけど、まあそういうようなものとか、まあね、それとか、あとは何すかね、まあなんかこう明らかに違う材料のもの使って出してるなこの料理屋はって思う時もあったし、でいろいろありましたよ。なんかこうそういう、これはある種のイカ様じゃねえのって思う時がね、でなんかそういうのがこう、まあ時々ある分には話の種として面白いんだが、これがちょいちょい起こり始めると気持ち悪いなとも思うし、で最初からイカ様だと分かっていて、そのまあ例えば占いとか、それこそ私が恐れ山で経験したイタコの おばあちゃんのね話とか、ああいうのはまだ笑えるんでいいんですけど、それがこう笑えないようなもの、霊能者でございます、私は能力を持っております、この家は呪われております、ここをこのようにいたしませんと必ずや不幸が起きますみたいなことを言ってきて、でそこでまあお金をぶんどっていくっていうような話が昔あったり、あるいはこうリフォーム業者でございますって言って、お宅のところのその床下のその湿気がひどいので今後カビが生えてきて、この家はやがてシロアリが湧いてもう寿命がつきますので今のうちに何とかしましょうつって慌てて、お金を積んでみたら、なんじゃない、本当にもういい加減な施工で結局何の役にも立ってないんだけど金だけ踏んだくられたなんて、そういう話もありますんで、でさらに言うと、被災地、いろんなね、地震やら何やらっていう現場で、ね、ボランティアの方かなと思ったら実は業者で、でブルーシートを屋根にかけますっつって、で、かけてもらったら突然請求書が出てきてお願いいたしますって、その金額を見たらいきなり10万円だ20万円だと、ブルーシートかけるだけでそんだけ分取っていこうとする、本当に人の足元を見るようなやつがいて、まあ本当にね、こすいことをやるやつがいるなと思うわけですよ。で昨日なんかも私なんか知らない、ここのところ 2,3 日立て続けなんだけど、携帯が鳴って、誰かなんか非通知って書いてあるから誰だろうと思って出てみたら、自動音声案内で、あなたの電、なんだっけな、いろんなパターンですよ。こちらは総合通信局ですってやつとか、NTT ドコモですとかって言うんだけど、要は、あなたの電話が、これから電話が使えなくなります。で、そうしないためには、お金を払っていただく必要がありますので、オペレーターとつなぎますから、1を押してくださいみたいなのが流れるんですよ。 で、まあ、知らないで1を押すと、どこかに繋がるんですよ。海外のなんか拠点があるらしいんですけど。で、そこでなんかオペレーターからいろんなことを説明を受けて、わけわかんないこと言われて、ともかく金払えと。で、まあ、年寄りなんかは、なんだかは意味わかんないけど、ともかく払っちまえって言って払っちゃってっていう、そういう詐欺。これが今、非常に横行してます。木田さんとかかかったりしないですか？
いや、私、わからん電話は出ないので。
ああ。それの方がいいですよ。でも、ほら、留守電とかにはなんないの？
いや、なんないし、ああ後で調べるの、検索しますもん、この電話。
いやね、非通知だとわかんないじゃん。
あ、だから非通知なんか特にやらないです。
ああ、いや、俺はともかくほら、普段、留守電になるようになってんで、非通知だろうが何だろうが、ともかく一旦留守電に行くんで、忙しい時なんか特にそうだけど、そうすると、いつの間にかその、留守電にその声が入ってんですよ。で、まあ、そういうことが、なんか周りでもね、うちの周りでも結構、それは同じようなのかかってきましたっていう人が結構何人もいて、ああ、これ被害が結構いろいろで出てるな、これはっていうふうに思ったりしましたんで、本当に皆さんもお気をつけいただきたいと思いますし、皆さんは大丈夫でも、皆さんのお近くにいらっしゃるお年寄りだとか、あるいはお子さんだとか、そういった人たち、まあ、なかなかね、そういう抵抗力の低い方々とかが狙われる可能性がありますんで、そういうぜひ注意をね、喚起していただきたいなというようなことは思います。ということでございまして、本当にね、人間はね、人を騙して何とか生きていこうなんて、そういうような奴らがいるわけですよ。もちろん、政界にもいますね、そういう人がね。誰のことでしょうね。我々は戦います。一旦 CM に行きまして、最後の枠に参ります。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
出んの本当？
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
QIC。こちらは鹿児島県鹿児島市からいただきました。44歳、会社員、ラジオネームポムポムホー。
ありがとうございます。
地元南日本新聞に、加熱する抹茶ブーム、何でもかんでも売れている、煎茶の二の舞はごめんだ、原料供給権からの脱却へ、今こそ本場に学ぶという記事がありました。なげえなこれ。確かにスイーツなどいろんな食品で抹茶味がありますが、全部同じ味に感じる私はあまり興味がありません。キラユー師匠はどうですか、ということでいただきました。なんで私のことは聞かないんでしょうか。キラユーさん聞いてみましょう。抹茶味はいかがでしょうか。
一時期ハマってたけど、最近はそこまでないかな。
例えば何を食うの、抹茶味。まあアイスとかいろいろありますけどね、
そうですね、もうアイスが一番多いんじゃないですか。
アイスとかなんかケーキの類、
あとチョコレートとか。
いや、すいません、チョコレートって抹茶のチョコレートってこと？
そうです、そうです。
抹茶味のチョコレート、緑色のチョコがあるわけ。
はい。だから、そういうふうに、なんですか、市販されてるんじゃなくて、よくデパートとかで、ほら、ナッツ屋さんとかの、あるじゃないですか、普
通。だから、あれでしょ、通常のチョコじゃなくて、ホワイトチョコの中に、抹茶が混じってんじゃないの。だから、出ないと綺麗な色が出ないもんね。
綺麗な色出てますけど、私が買ってるなんかナッツ屋さんのナッツチョコは
ホワイトチョコじゃないの、その混ぜてあるベースになってるのは。
いや、ああ、わかんないです。
多分そうだと思うよ。で、普通の通常のチョコと一緒にこう、なんかこう、コラージュしてあるような、なんかそういうもんなんじゃないか。まあまあ適当なイメージですけどね。で、他に何かありますか、抹茶味。
いや、だいたいスイーツとかでしょ。
まあ、木内さんも行ったことがあるはずですが、京都には宇治というところがございまして、で、そこの、宇治の平等院の方に行く参道沿いに、お茶屋さんだとかが並んでおりまして、軒を連ねておりまして、その中にはいろんなその抹茶味のスイーツの、お料理だとか、いろんなものをそう提供するお店も並んでたりするんですけど、中には抹茶ラーメンなんてありますね。麺に抹茶が練り込んであるだけでなく、スープも抹茶、緑色のグリーンなスープ、全くもって食欲が湧かないんですけど、そういうラーメンもあったりしますけど、そういうの食べてみたいですか？
いや、そんな好んで食べようとは思わないです。
意外と高いんだよな。なんか1500円ぐらいしたじゃんっていうの、
普通で、普通で。
俺ね、あんまりね、抹茶味って興味ないんですよ。このポムポム法が言ってることがなんとなくわかる。なんか、結局抹茶の味になっちゃうんで、なんかベースの味が何でもいいやになっちゃうかなというのがあって、わざわざ買わないな。で、だったら抹茶、抹茶は飲みたいんですよ。抹茶自体は好きなんで、飲みたいですけど、わざわざその、加工したものを買いたいっていう気持ちにはならないんだな。で、唯一、まあいいかなと思ってるのはアイスだね。抹茶アイスはうめえなと思うんだよな。ところがなんか他のやつは抹茶が邪魔するのか、あるいはなんか喧嘩するのかっていう、なんかそういうバランスの悪さが先に私感じちゃって、それとよくお茶屋さんの店先でなんかこう冷えたグリーンティーって売ってんじゃん。
はい。
なんかサーバーの中がぐるぐるこういつもかき混ざってて、その透明なアクリルの容器の周りに水滴がこう雫がついてるような、こう夏涼しげなやつが売ってあって、一杯100円とか150円とかって、店のお姉さんにすいません、このグリーンティー一杯くださいって言うと、はーいって言って一杯こう、そんな少ねえのみたいな感じでこう紙コップでこう入れてくれるやつがあるじゃないですか。あれ飲みます？
いや、飲まないです。
あれ甘いじゃんよ。
あ、そうなんですか。砂糖、飲んだことないからわか
んない。砂糖入ってて。で、飢えってくるのよ、俺。もう。で、なんかが聞いたことあって、あ、すいません、このグリーンティーですって、これ甘いですか？って、いい、甘いですよ。あ、すいません、ちょっと甘いのダメなんですよ。って、あ、これ甘いですか？って、あ、うちは砂糖入ってません。完全に抹茶です。あ、ください。って言って、うまいですねこれはつって、もう一回おかわりいただきますつって2杯飲んだりしましたけど、もうなんで甘くすんだろうね、あれ海外の人が甘いのが好きなんだよね。だからほら、ペットボトルの緑茶って実はついに海外にこうどんどんどんどん出ていくようになって、実はそこそこのブームになってるんですよね、グリーンティー、ペットボトル入りので、当たり前に甘いんだよね、向こうはね。だから、キリンの生茶とかっていうのも砂糖入ってるでしょ？タイだとかあの辺りで売ってる、生茶は。で、砂糖いらねえよなと思って、まあ、そんなことを思ったりするわけでありまして。
抹茶塩とかはいいでしょ？
抹茶塩うまいよ。天ぷらとかさ。
そう。
あれどこで最近食ったかな、抹茶塩。どこだったっけな、なんかどっかそんな高い店に。
あれはうまいことできてますよね、抹茶塩。
ああ。で、あとほら回転寿司のさ、お茶って大体粉茶っていうか、まあ抹茶のようなもんじゃない。
まあ、
うん。あれは俺結構ドバドバ入れるからね。
あれよく考えましたよね。
ああ。あれ俺が言ったら損じゃねえかな。嘘みたいに入れるからな。俺濃茶にしちゃうからな、下手すっと。そういえばこの間、あれどこだっけな。どこだっけ、かっぱ寿司かなんかの、かっぱ茶かなんか前島くんが買ってきてたな。そういえばどっかにあるんだ。あとで飲もう。まだ封切ってなかった。忘れてたな。というね、抹茶の話でございました。さてさて、いろんなことが決まってまいりましたのでお知らせをしていこうかなと思っておりますが、QIC 神戸ミーティングが 今のところ6月開催ということで調整が行われております。場所は当然神戸のどこかです。まだ具体的に神戸のどこっていうのはまだ決まっていませんが、例年、神戸まちづくり会館、神戸の元町のアーケードに、あるんですけれど、そこでやっておりますが、今回場所取れない可能性が出てきたんで、ひょっとすると別な会場になる可能性はあります。ただ、6月に、神戸ミーティング、これはもう今回は基本的に QIC の、公開収録をご覧いただくという、そういうスタンスでやっていこうというふうに考えております。で、神戸ミーティングと並行するものは何かというと、ミーティングキャラバンということになるわけですけれど、これはまあ秋の開催となりますが、場所が決まりました。場所っていうか地域だな、地域が決まりました。今回は初めて九州に行きます。場所は福岡市で行います。時期はおそらく10月の末ないし11月の頭だと思いますけども、今回福岡市で決定です。で、1回目東京、これは、2019年に行いました。そして、2回目はまあコロナ禍いろいろありましたんで随分時間が経ちまして、2023年じゃなくた、去年だから2024年の11月に名古屋で開催をさせていただきました。そして今年は2025年まあ10月の末か11月の頭になりますが、福岡市であります。ずっとゴーイーストという作戦でずっと東へ東へというふうに言っていましたけども、今回は一回西に戻ろうということで、福岡です。福岡ならキラウエア優子も参加できるべさ。
そうですね
間が長い。
日帰りできますかもね。
日帰りできますよ全然。別に日帰りしなくてもいいですけど、野宿していただいても全然構わないです。もうあなたの車で車中泊していただいても全然構わないと思いますけど、まあ駐車場代のね200円ぐらいなら補助してもいいなと思いますけども、まあともかく福岡で開催となります。こちら、IBB 関西チームが今度は徒党を組んで九州になだれ込むということになると思います。参加メンバーはまだはっきりしませんが、一応全員という体で、動いておりますんで、えのきだ、前島、松田、そして、ピナユリ、メマンベツというところで動いていくかなというふうに思います。なので、まあ九州チーム、キラウエア優子、マウナキアシオン、そして、イペリット上田、場合によっちゃアワちゃん、そこら辺も加わってくれると、まあ全員集合というすごい、ミーティングキャラバンになる可能性が出てまいりました。で、実は今回の一番の核は何かというと、福岡でうまいものを食おうというのが、まあ、狙いになっておりまして、大阪は、まあ、食い倒れの街と言われておりますが、もちろんいろいろ美味しいものもあるんですけれど、なんちゅうてもラーメンが高い。今やもう1000円超えが当たり前の大阪のラーメン界でございまして、昨日イベントが行われまして、姫路ラーメンの寸胴屋チェーン店が、ラーメン半額ということで450円でやってたんで、昨日夜遅くに、前島、目満別、えのきだの3人で行ってきたんですけど、で、まあそれでもまだ下手すると九州より高い可能性があるんで、まあそういったのも含めて、まあ秋、九州、そしてこの玄界灘の味覚を堪能するということがこう裏メニューとしてあるわけですけども、ぜひねリスナーの皆さんも、福岡で集合していただきたい。もちろん6月の、神戸、こちらも来ていただきたいわけですけど、ミーティングキャラバン、これはちょっとだから今年に限って言えば、神戸ミーティングよりもこのミーティングキャラバンの方が規模が大きくなると思います。で、機材も、 関西から持っていく分と、それと九州から持ってきてもらう分とかいろいろあると思いますけども、そこら辺調整しながら、そこそこ大きなイベントにしていこうかなと思ってますし、あと、九州地区の昔から応援してくださってるリスナーの皆さん、福岡にもいらっしゃいますけども、そういった方々に喜んでいただこうと思ってますし、で、あるいは西日本、まあ、新幹線でシュッと行けますからね、で、まあ、東日本の方々は飛行機でシュッと行けますからね、でしかも福岡空港から天神、あたりまでは本当に10分15分ぐらいで地下鉄でスッと行けますんで、もう本当にアクセスは最高でございます。で終わった後の皆さんとのおなじみの交流会も今回は福岡ということになりますんで、さあどこでやるのか、というね、果たしてそれが、かつて我々がいつも飲んでいた場所、不愛想でやるのか、それとも花丸大吉がバイトしていた太っ腹でやるのか、どこでやるのか、あるいはマリアクラブってまだあるのか知らないけど、そういうようなものも福岡ネタいっぱいありますんで、ぜひね、多くの皆さんに集合していただこう。でさらには、立ち飲みのね、天神の今なんつんだっていうのあそこは、昔は丸紅って言ったんですけど、あそこも多分行ったりするんじゃないだろうかということで、みんなで飲み歩くツアーも今回は多分あるんじゃないだろうかというふうに思っております。ということで、プレ50周年ってことになりますね。来年 FMC 創立50周年、プレ50周年ということで、今年の FMC そしてこの IBB は、QIC神戸ミーティング、そしてミーティングキャラバン、こちらの方で盛り上がってまいります。でもう一部お話をさせていただいてますけども、来年50周年、記念の映画を作ることになっています。今水面下でいろいろと交渉が始まろうとしておりまして、そんなタイトルなのっていう、もう多分誰もがドリモを抜かれるマジなんそれっていう、そういうようなものを作りたいなと思っております。ちなみにどっかの政党とは何の関係もありませんから、もう全くそこら辺の色は全く出てこない、本当に楽しい、娯楽作品にすることになってますんで、全くそこら辺は違う別物だと思っていただいていいんですけども、と、それだろ、本当にそんなことやんのっていうような、感じで、もう本当狙うは、侍タイムスリッパーのような大化けする作品にしたいなと、なるかどうかわかりませんが、そんなことを考えております。まだ詳しくはまだお話できないんですけども、おいおい公開できる部分からお話をしていこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。さあ熊本はもうあったかいかね。
まあ月曜日からあったかくなると思いますけど、
まだちょっと寒くなる日もあるの、やっぱり 朝夕とか寒い。
はい。
ああ、そうっすか。まあ確かに4月とかでもね、急に寒くなる時あるからね、熊本はね。熊本城で花見やった時って、あれ、確かもうほとんど0度だったもんな、温度が。あれ。もう、5分といられないって言っても、すぐにやめて、撤収したことが一回ありますけどもね。そんなことを思い出したりしております。さあ、木上優子さんが、あと5分で、もう外れなきゃいけないということで、巻きが入っていると思いますんで、そろそろエンディングに行きたいというふうに思います。QIC、ケムールインサイダークラブ。この番組は、FMC を追いかけて30年コバゼミ、武闘派の乱を応援袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の二文字がありません、愛ちゃん自由自在こかっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IDB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送でお送りいたしました。ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません。愛ちゃん自由自在かっこぼよよ噛みましたんでもう一遍言わせてもらいました、ということでございまして、繰り返し申し上げます。 IBB ストレージ、プラス PC、募金本当に皆さんご協力 お願いいたします。切羽詰まっております。はい、こういう QIC などのこういう番組も全ての番組をうちはアーカイブしております。作るコンテンツは全て我々の記録です。そしてこれは必ず皆さんにとっても何か楽しいものの元になるということになっているというふうに自負しております。ぜひご協力よろしくお願いします。30万円集めたいと思っております。どこかの政党のように9億1800万円国から政党交付金を年にですよ、1年に1回もらえるんですよ。そんだけで、そして、新社から何億円というカンパを巻き上げ、でさらに選挙のたんびに5億円足らないと抜かして金集めをしてるわけに割には全然大した仕事をしてないぞという、そんな政党を我々は今野党ベンチャーだと言って攻撃をしております。我々はジャーナリスト、ジャーナリズムとして言論で戦っていきます。そのジャーナリズム VS エセ政党、この戦いもうすぐ本当に佳境に入ってくるだろうなと思っているところです。ここで負けるわけにはいきません。必ず勝ちます。ぜひね、皆さんのご支援よろしくお願いいたします。我々は市民メディアです。皆さんと共に歩んでまいりますということでございまして、4月一発目の放送であります。ちなみに4月7日明日月曜日ですね、明日は FMC の創立記念日であります。49周年を迎えます。もう聞いてる方今頃もう49周年迎えているという状況になると思います。本当にありがとうございます。お相手は榎田新右衛門と、そして IBB 九州は
平尾弥子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。